皆さんご機嫌いかがですか。福祉探偵団です。この番組は福祉の現場の第一線で活動する私たちが福祉や介護などに関する物事を分かりやすく、時にはポジティブに、時にはネガティブに紹介し、たくさんの人に福祉について理解を深めてもらうことを目的に配信する教養型トーク番組です。私は社会福祉士のケリーです。
はい、大魔女です。
どうぞよろしくお願いします。はい、福祉探偵団で第69回です。
ちょっと待って、これはですね、ちょっと記念番組。
そうですね、大魔女さんが好きな数字の69ですが、あのね、ちょっとね、編集のね、デイ君の方から、最近僕たち毒舌がひどいというふうにお叱りを受けたので、お上品に。
倫理上問題があるっていう。
はい。
倫理協会なんだっけ、なんとか審査会
とか。EPO とか、ありますので、ちょっとね、いや本来のお上品さを取り戻していこうと。
はい、
あまり69のことばっか頭の中に浮かべずに。
いや、私は別に私まあね、はいはい、
はい、さあそんなのはどうでもいいです。さあさあ、3月も収録日的にはね、3月末になっておりますが、大丸さん、なんか私たちに報告することがあるんじゃないですか。
そうなのよ、ほらほら、私さ、国家試験受けたじゃない、
はい、
ねえ、ほんと、
これ不合格通知。
いや、ちょっと合格証書。
ほんとだ、おめでとうございます。
ありがとうございます。
本当に受かったんだ。
本当に私もね、落ちてたと思ったので、あんまり話題こう触らないようにしてたんだけど、はい、受かりました。で、受かったので、はい、いやでもね、最近すごいのよ。さ、私たちほら社会福祉士を受けた時は、大体自分の推測じゃ、自分で
なんかこう勝手に採点して、
だってあの頃まだインターネットとかさ、なかったから、ね、で勝手に採点して大体このぐらいの点数だろうって言ってたのに、今見てちゃんとね、あなた何点って来るのよ。これ初めてでしょ。ね、びっくり。私これが今回、あとね、もっと面白いの見て見て見て、これね、これね、そうするとね、登録しないと、だから私は
保健福祉士
ではないんですね、合格しただけですから、ね、その登録しなきゃいけないんだけど、登録証に全部印字されてるの。
あら、おー魔女。
そう、大魔女、性別不明って、
1813年生まれって書いてあるんです
よ。本当にね、びっくりして。で、しかもほら、試験の時も番号がねって言ったけど、だからこれと、あとその何だった、戸籍みたいなの、魔女籍みたいなの送って、で送って、あと、まあ、1万いくらだったっけな、1万9000円、1万5000円、あっ、ね、これ消費税関係ないのかな。
あ、消費税上がる前にした方がいいんじゃないですか。
本当ね、
知らないけど。
っていうことで、
で魔女子はこの点数なの、これは言って、
これよくわかんないの、別にいいけど、言っていいんだけど、よくわかんないの、この点数なんで、これがだってもうちょっと高くな、ねねねね、6割とか言わなかった、ねねね、よくわかんないのこれ、なんで、
なんていう、社会福祉士なんで免除科目があるじゃない。
そう
で、だから受けなきゃいけない6科目分の点数が80点、
うん、
80点分、筆記試験の合格基準点38点。何この、5割以下で受かるの。
だから、ね、よくわかんないの、なんかそれをその問題の難易度を勘案してっていう風に出るの、このホームページで。そのな、このよくわかんないの、
間違ってんじゃないの、間違ってこれ合格通知出たんじゃない。
やっぱりそれすごい不安な
の。これ取り消してくんのかな。ごめんなさい、間違ってたんですけど、
実は
不合格だったんです
ね。合格詐欺、
そんなの、
ね、収入印紙が違うとこに行っちゃう。
なるほど、
そんなことでね、
はい、でもよかったですね、まあ、受かっちゃったら、まあ、そんな、よっぽどなことがない、
もとも非常に社会福祉士持って精神保健福祉士受けて、合格率は非常に高いので。
あ、そうですか。
本当に受からないと、ちょっと、
受かっちゃったら急に鼻が高だから、
そうね、まあ、そんな難しい試験じゃなかったわ。
あ、そうですか、本当に。さあさあさあ、もうこんだけで5分近く喋ってるんですけど、今日はね、ゲストを呼んでるんです、
はい、
また今月もゲストを呼んでおります、はいはい、今日はね、ミルクさんに来てもらいました。
あ、こんにちは、
こんばんは、
こんばんは、
おはようございます。
ございます、
はい、よろしくお願いします。さあ、ミルクさんはですね、社会福祉士のケリーさんのお友達です。
はい、
はい、 この間は結婚式お疲れ様。
そうですね。
疲れたね。
本当に疲れましたね。
疲れたね。俺一日までやってたんだからあれ。
へえ。
で、ミルコちゃんはね、病院で働いている社会福祉士なんですね。
あ、そうなんだ。そんなところにそんな人が。
う
ん、
そう、はい。で、病院まずちょっと今回の次回のちょっとミルクちゃんに出てもらうんだけど、はい、まず病院ってさ、うん、最近冷たいと思わない？すぐ追い出しちゃう。
あ、そうそうそう、
ね、昔みたいに入院させてくれなくなっちゃった。
特にさ、大きい病院はすぐに出されるっていうのが、うん、特にお年寄りの、ね、中ではね、有名な話ね。
追い出す。
あとたらい回しも問題
ね、うん。なんでちょっとまずこの69回はちょっと病院のシステムっていうのかな、仕組みっていうのかな、はいはい、ちょっとその辺をちょっと勉強していこうかなということで進めていきますのでね、ミルクさんどうぞよろしくお願いしますね。
よろしくお願いします。
はい、お願いします。
This is 福祉探偵団。
はい、福祉探偵団69回本編です。今日は、まあ、医療機関、病院のちょっと基本的なこととか仕組みとかをちょっとね、はい、勉強していこうと思いますが、ミルクちゃんは、はい、ミルクちゃんが働いている病院は、うん、いわゆる大きな総合病院ですよね。
そうですね。
あそこの病院って、うん、すぐ追い出すでしょ、患者さん。
地域のもっぱらの噂ですね。あそこに入院するとね、すぐ帰ってくるのね。で、長く置いてくれって言ってね、そんなうちにはね、一人暮らしだから困るって言ってもね、泣きついても何してもね、もう冷酷だわ。
うん、冷たい病院って噂は絶えない。まあ別にミルクちゃんが働いてる病院以外のね、ちょっと大きな総合病院は、いつもこう追い出すようなとこちらほらあっちもこっちも。
まあでもどこもそうだよ、総合病院って今、う
ん、でもさ昔はそんなことなかったじゃない、
う
ん、
もうね本当に何ヶ月もね、うん、お年寄りね、うん、病院に入院してね、うんうん、そんな時代もあったよね。
で、で正直言って僕たちはいささか知ってるんですよね、病院の今の仕組みっていうのは、うん、でも、うん、そうすぐ追い出すとかこう言ってる人っていうのは、いやいや今こう医療の仕組みっていうのが変わったんだよっていうのをいまいち知られてないのかなと思うんですけども、ミルクちゃんとかなんですぐに患者さんを追い出しちゃうの？
追い出してるわけではなくて。
あ、違うの？
はい、そうなんです。治療が終えたから退院してもいいですよっていう許可はちゃんと医者からはもらってるんですけれども、うん、まあ、皆さん退院って聞くと、うん、元気になって歩けるようになったから家に帰れるから退院っていうイメージがきっとありますよね。
完治してから退院するんじゃないの、
う
ん、
そうではなくなってしまったんですね。
あ、そうですか、
はい、なのでちょっと簡単に説明をしますと、はい、もう病院は国から役割分担をしなさいっていうふうに今は命令されてしまってるんですね。
そりゃ
で、まあ、小泉さんが厚生労働大臣の時代だから十何年前です、
ね、20世紀の末、うん、小泉総理になる前だよね。
そうですね、
何年ぐらいだったかな、うん、あ、その人の名前の証書とかもある人いるね、
うん、
そうい
え
ば、
うん、
小泉さんの時に大きく、まあ、医療改革が行われまして、ああ、それまでは私の病院もリハビリ病棟とかもあったりしたんです。
あ、そうなんだ、
はい、そうなんだ、
そうなんです。ですがもう役割分担しなさいと国から言われたので、もう救急車を受け入れて手術とか命を救うためだけの治療を専門とする病院になったので、リハビリ病棟を全部なくしちゃったんですね。
はあ、
ですのでリハビリが必要な人は、うん、リハビリの専門の病院に行きましょうというふうになりまして、救急病院以外の病院はリハビリ専門の病院と、うん、あとは療養の専門の病院とに大きく、まあ、3つに分かれることになってしまったので、
はい、
まあ、1つの大きい病院で入院してリハビリして療養もして退院をするっていう形をもう取れなくなってしまったんです。
なるほど。まずこう救急専門の病院、
まあはい、本当に命を救う大きな手術をするっていうような、ね、病院ですよね。
とりあえず治すってとこか。
そうだね、まあ、一番大元の命に影響があるような大きな病気は治す、
うん、そうなんです。ですのでうちの病院の平均の入院の一人一人の入院の日数は13日です。
2週間、
はい、
そうなんだ。
早っ、
うん、
そうなんです。でそれはまあなぜかと言いますと、まあ、よくねさっきあのたらい回しのもの、救急車のたらい回しという社会問題が聞かれると思うんですけども、ね、それは救急車を受け入れできるような総合病院にベッドの空きがないとやっぱり救急車は受け入れできないですよね。
そうですね。
だから総合病院はベッドを空けておくことも使命なんですね。
あ、いつでも休館をウェルカムしてあげる体制は、うん、それは取っておいてもらわないと困るね。
そうなんです、
うん、
ですのでそうするとリハビリや療養をやっているとずっと一人の患者さんがベッドを占領してしまうので、
はい、
救急の治療のみで、で他のもう少し総合病院より小さい病院でももう見れる状態になれば救急病院にいる必要がないので、
はい、
まあ、次の病院に移ってくださいっていうふうに患者さんにはどうしても負担にはなるんですが、もう役割分担で分けましょうって、その救急車を受け入れるためにも協力をしてくださいっていう、まあ、高齢化っていうのもあるとは思うんですけど、患者さんがかなり増えてますので、
はいはいはい、ただ今僕ら健康だからめったに病院行かないけど、うん、こうなんか急に体調が崩れて救急車呼んでたらい回しになったら嫌だもんね。
そうですね、
うん、そういう立場から見ると、うん、ミルクちゃんの言ってることもわかる、
うん、
患者から見ると不安な声ってのは出てこないのかな、
うん、そうですね、やはりあのたくさん検査とか手術とかできる大きい病院の方が安心感はきっとあると思うので、やっぱり最初に入院してきた人家族さんにはそのような説明、今みたいな説明をして、まずまあ納得をしていただいて、でやっぱりリハビリが必要な方っていうのも、病気によっては脳卒中とか骨折の方とかリハビリが必要になる場合は、あのリハビリ病院の方がやっぱり救急病院のリハビリスタッフの3倍ぐらいの人数がいますので、まあ、そういう説明をして、あのリハビリの方に転院しましょうねっていう、まあ、実際うちの病院はリハビリ時間ほとんどないので、うちの病院にずっといたら多分寝たきりになっちゃいますね。
でもそのリハビリが必要な人が今度リハビリの病院がすぐ移れるもんなの、空きって出てるの？
空きはリハビリの病院もリハビリの専門の病棟を持っている病院がありますので、
はい、
そこも最大の入院日数が病気によって決められてますので。
ああそう、病気によっても違う
病名。そうですね、骨折の人たちはだいたい3ヶ月までで、
はい、
あとは麻痺とか出るようなくも膜下出血とか脳梗塞とか、
はい、
そういう人たちは長くてまあ5ヶ月間まで。
それちなみに例えば骨折で3ヶ月、
はい、
もしかして何かの原因で治りが悪かったりして3ヶ月で乗るなんて目標のところに達しなかったりしちゃったらどうなるの？
はい、そういう場合は通院リハビリに帰るか、
は
い、まあでも高齢者の方は自分で病院通ってリハビリ来るの大変なので、はい、
うん、
介護保険の方に移行して通所リハビリとか訪問リハビリに変わる。しかも医療保険のリハビリはもうここまでですっていう。
あ、じゃあ何、延長っていうのはありえないの？
ないですね。脳卒中に関してだけは1ヶ月だけ高次の機能障害っていう、まあ言葉が喋れなくなったりとか、
はいはい、失語症とか出たり、ね、
そうですね、そういった方はまあ半年までプラス1ヶ月伸ばしてもいいっていうふうにはなってます。
でも延長、それ以上の延長はないの？
もうそうです、
厳しいね。
そうですね、医療保険
竹で割ったようにもうここまでしか保険は効かない、
うん、そうなんです。そのためにあの救急病院で治療をしてすぐリハビリ病院で集中的にリハビリをすれば改善が見込めますよっていうことで、しかもそのリハビリ病院に入る申し込みの期限っていうのもあるんですね。
はい、
あの病気が 例えば脳梗塞の人は病気が発病してから2ヶ月以内にリハビリ病院のリハビリ専門の病棟に移らないともう入る資格がなくなってしまうんですね。
あ、そう、はい、後からやっぱ入りたいじゃダメなんだ。
ダメなんです。
結構ね、これを間違えて、例えば家族さんがこう、まあね、脳卒中か脳梗塞で、まあ、入院されて、で家族にそういう説明してもいまいちこう飲み込んでもらえない人じゃないですか。なんだなんだって、そんなんだったとかで本人も混乱しちゃってて、よくあるのがの、ね、あの本人も意識が回復してしっかりしてくると、病院なんか行きたくない、行きたくない、でもちろん今みたいな説明をされて、だいたい3週間ぐらいで、ね、脳梗塞だと治療が終わって、まあ、リハビリ病院転院しましょうねって話をするんですけど、そうするとそこの時にあの家族がちょっとこう、まあ、家族もその混乱したり、本人も行きたくない行きたくないっていう、そうするとそこでグズグズしてると、その2ヶ月間が過ぎちゃって、うん、でゆっくり説明して、あ、そういう話だったのね、あら分かったわって言って行こうと思うと、見事にその時にはもうね、あの転院ができなくて、はい、あら中途半端なリハビリ、中途半端な状態、はいさよならっていうのは時々ありますね。
ありますね。
あ、そう、厳しいんだね、はい、あの昔ね、あのなんか入院期間は3ヶ月まで、うん、でそれ以上延長しちゃうと、その医療点数、医療報酬が下げられるっていうようなのは、うんうん、僕は学生の頃かな、うん、にはなんかそんな話で聞いてたけども、今はもっと厳しいの。
今もそうです。一般病棟と言われる病棟は90日、3ヶ月を超えると病院が赤字になるような診療報酬を取るので、よく3ヶ月までしか入院できないって皆さん頭の中にあると思うんですけど、まあただ救急病院で人工呼吸器をつけている方とか、あのかなり医療依存度が高い人はそれは関係がないです。
関係なく、
はい、
でも基本的には手術して安定期に入ったら出てってね、はい、
そうですね、
出てってねっていうのがその救急専門の病院、
はい、そうです。救急での治療、あの他の病院でもできるからって。
それはもう全国共通なんですね。
全国ですね。
あ、うん、
そうしないと本当に救急車が受け入れられないですね。
ちなみにあのミルクちゃんのとこの病院も、もう、ま、もちろん毎日のように救急車は
来ます。来るの。はい、時々本当に止めないともう入院が受けれないっていう時に断ってしまうこともあってしまうので、それがなんとかないように皆さん頑張ってるんですけども、
大変なんだろうね、うん、あのほら伊賀栗くん、
はいはい、
ね、頭蓋骨骨折した伝説があってでミルクちゃんの病院に、うん、あ、ミルクちゃんの病院じゃないか、
そうです、隣、
もう一つ山の向こうの病院か、うん、あっち行った時も焦ったもんね、
うん、
でミルクちゃんどこでもあっちでもまあ一緒のようなもんかなって思ってたけど、うん、ああいうのでもまあね、伊賀栗くんはあれだけで済んだから、
うん、
で麹の機能障害とか体に他が出なかったから、あれでも 2,3 週間いなかった。
そうです、いましたね、
うん、でもやっぱ頭だから。
そうですね、
まあ、その後退院して月1ぐらいしか通院してなかったもんね。
はい、
あ、大変なんだね。病院側の立場としても大変なんだね。
そうですね、やっぱりあの市民の皆さんを必ずやっぱり自分の市なので受けてあげたいって思いは先生たちも強いんですけれども、
それって公立の病院も私立の病院も同じ態度なの、
うん、そうですね、同じですね。
そうなんだ。
ただ、
うん、
うちの病院は公立病院なんですけど、
あ、そう、
他の病院に比べると、
うん、
お金がない人の入院患者さんが多いかもしれないなって、あえて救急隊がわざと運んできてるんじゃないかなっていうのは、まあ、断らないので基本的にはやっぱり民間さんはお金の問題はシビアなので、
はいはいはい、
ちょっと救急を断ったり受け入れ拒否があるんじゃないかなっていう、かなり遠方の市から何個断られてきたのかなって思う遠いところから運ばれてくる人もいますので。
あのね、うん、僕の地元の方にどれくらい、やっぱ救急の病院で、
はい、
私立の病院で、 なんていうそんなむちゃくちゃ大きいベッド数もないんですよ、うん、どれぐらいあるんだろう100もあるのかなみたいな規模のね、うん、中規模ぐらいの病院でよく救急車来るの、で5分ぐらいするとまたピーポーピーポーと言ってどっかに去っていくのよ、うん、あれ断られてるのかな
帰る時に鳴らすっていうことは次の違う病院に搬送している可能性があるのと、
う
ん、あとはよくあるのがあの連れてきたもののいろいろ調べたら、
うん、
例えば脳出血の場合は手術が必要なので、はいはい、脳外科がないとダメです。
あ
他の病院からまた先生がついて転送されるっていうこともありますね。だから一概には言えないか
も。うちはたらあそこの病院たらい回しだぜって言ってるんだけど大変なんだ ね、
うん、ね家族さんが大変ですよね。断られ続けるとすごい遠い病院に通わなくちゃいけないとかっていうこともどうしても出てきますのでね。
だってまだ僕たちが住んでるエリアっていうのは都市部の方だから近くに大きな病院がいくつか点在してるじゃない、でも過疎地域行くと数十キロ単位で点在してるわけじゃない、あれのたらい回しっていうのは大変よね。
大変ですね。
でもよくこうテレビのニュースとか新聞で10件も20件も断られて死んじゃったとかあるじゃん、
うんうんうん、
あれは冷たく言ってるんじゃない、本当にごめんなさいっていう感じで断ってるようなもんなの。
その救急、まあ、ER ですね、
はい、
救急にちょうど例えば心肺停止の人が運ばれていて、はい、心肺停止の人が運ばれているとその人に救急は集中するので、
はいはいはい、
救急を断ることがやっぱりあるんです。
先客がいるから、うん、そっちに追われて大変だから、
う
ん
そうですね、
ごめん今ちょっとそれどころじゃ
来てもらっても結局何もしてあげられなくて見殺しはできないじゃないですか、はい、病院としても、
はいはいはい、
だからそこは救急隊員と、まあ、うちの ER の先生たちも話し合って、うん、で何個か断られてまたもう一回連絡した時に空いていれば今ならいいよっていうこともあるかもしれないですけど、
サバイバルなゲームだね、
うん、なのでかかりつけのお医者さんがある場合は、まあ、そこのお医者さんにまず相談して医者同士連絡を取ったりとかカルテがある病院にまずは救急隊に連絡をするっていうのも一つの方法ですね。
そうだ、今って総合病院って初診受け付けてもらえないっていうのは何ていうの、
あ紹介状がないとちょっと料金が、ね、高くなったりします。
あれではどういうことなの。
あれはそれを しないと、
うん、
皆さん大きい病院にかかった方が安心と思うじゃないですか、
うん、思う。
すり傷とかちょっとした風邪でも総合病院に皆さん来ると、うん、うちの病院外来で1日多く、まあ、1000人ぐらい来ることもあるんですね。
そんなに来るの。
はい、
あ
にぎわってるよ、行くとこんなに人がいたんだって思うぐらいいるね、
商売繁盛ね
本当。
なのでそういう意味では待ち時間も2時間とか平均
かかりますね、
はい、うん、本当昨日も途中寝ちゃった
本当
仕事しちゃった1時間ぐらい、
で先生たちも本当にお昼ご飯も食べれず、
はい、
朝から夕方までずっと外来にいるような状況で、まあ、医師不足っていうのもあったりするので、
はい、
まあ、紹介所まずはかかりつけの近くのお医者さんにかかってもらって、そのお医者さんで見れるような治療であればもうそこで見てもらってください、はい、それでもそこのお医者さんでもこれは大きい病院に行く必要があるっていうと、紹介状を書いて持ってきてくださいっていうのがまあ基本なので。
その方が安くなるの。
そうですね、紹介状代、紹介状持ってきていれば初診代すごく安く1500円ぐらい安いですね。
あ本当、
はい、
でもあっちの町医者で初診代払って、うん、総合病院でまた初診代払ってたらトータル的には高くならないの。そんなことないの、
ま、でも町医者で行ってそれで終われば、うん、町医者の初診料はすごく安いので。
あそっか、
はい、
そうだ、だから要するに軽い病気であんまり大きな病院に駆け込まないでねっていうそのことだと思う。
だそれもやっぱ一つ役割だから、
うん、
その総合病院だったらしっかりとした、ね、こう精密な検査の受けれるように あの設備が整ってるけど、うん、全員が必要じゃないもんね、うん、だからちゃんとこう調べたり精密検査を受けたり手術する病院、とりあえずですが、まあ、軽い病気を治す病院っていう、うん、それもまたちゃんと役割分担が
そうですね、
できてるわされちゃってるんだ、
うん、なのでうちの病院も通院してきてもらってますけど、うん、もう病状が安定して待ち医者で見れるようなお薬とかでいいっていう人は、もうあの近くの病院を紹介しますので、あの私たちのいる相談室に行って病院をねちょっと紹介してもらってくださいっていうふうに言われると、うん、先生から見放されたって言って相談に来る方がいるんですけど、そうじゃなくてって言って、まあ、主治医を2人持つようなことを考えてくださいっていう、いざという時の先生と普段のかかりつけ医を持ってくださいっていうふうにいつも説明はさせてもらってますね。
そうだね、僕あの親知らずといた時は、うん、あの町の歯医者さんで見てもらって、そこ口腔外科がないから、うん、あのミルクちゃんのところの口腔外科行けって紹介状を書いてもらって、うん、やってもらって、
そうですね、
でもうそこで終わったから、また今いつもの歯医者さんに戻ってるから、
そうです、
それ口腔外科とか歯医者さんだけじゃなく内科も外科も耳鼻科も、
うん、そうです、だからうちの口腔外科は虫歯は見ないです。
あ、そう、
はい、治療ができません。
そうなんだ。
はい、そうなんです。
あそこのミルクちゃんとこの口腔外科の歯医者さんの口腔外科のさ、
はい、
設備ボロくない？
私入ったことがないけどボロいです
か？あ、そう、うん、だってよく行く歯医者さんもっとこう清潔感があって近代的なこう機械入れて
ちょうどあの建て替えたの、あ、リフォームをしたのでうちの病院も。
あ、本当？
今綺麗かもしれないですね。
前行った時だいぶ、あれもだいぶ前だよね。
そうですね。
この時うわなんか昭和時代の歯医者みたいって思ったの。でもまあ歯を抜くだけだから、
はい、
うん、あれも散々な目にあったけど、
うん、
うん、なるほどね、病院もこうやって、だからちっちゃいものから大きい病院ももう全部こう役割があるのね、
うん、はい、そうですね。で
ちょっと専門用語もちょっと、ね、
うん、
あのこの中にはこうね、魔女さんみたいに国家資格を狙ってる人もいるでしょうから、
うん、はい、
ちなみにもうずっとこう救急専門の病院、救急専門の病院って言ってるけど、僕たちそういうふうには言ってないですよね。
そうですね、急性期病院っていうふうに、
急性期病院、
はい、
これは急は急ぐですね、性、は
い、は、性格の性です。
性格の
性、あ、まあ、性別、うん、性格の性ですね。
生活とか性別の、
そうです、はい、
に、木は、1学期2学期3学期、
そうですね、はい、
これ急性期病院、
はい、
リハビリ専用の病院は
慢性期病院、
慢性期病院、
はい、
慢性疲労とかなの、慢性、
ね、その慢性
ですね、慢性期病院っていうのね、
はい、
療養専門の病院、
療養も慢性期病 院、
うん、だからまずでっかい病院には急性期病院っていうのと慢性期病院っていうのが、
そうですね、
でとりあえず手術とかしてしなきゃいけないようなのが急性期で、安定してまだ治療とかリハビリが必要だったら慢性期病院のところに転院ですね。
で、はい、
でそういう総合病院を受ける前の待ち医者、僕たち待ち医者とか
開業医さんって
言
います
。開業医、
はい、
診療所、
あ、そうですね、
診療所、開業医、
まあ、クリニックとかよく言われますけど、
ね、そういうとこ、あれ、それ精神の障害も一緒なの、メンタルクリニックも一緒なの、
は別ですね、
あれはちょっと別で、
うん、
まあ、よく言う 内科外科とか、
うんうん、
そういうタイプのは、まず開業医の方に行きましょう、
はい、
でこう医師不足っていうのは随分叫ばれてますけど、ミルクちゃんとこでも結構深刻なんですか？
他の病院と比べればまだいい方かも、まあ、大学の方から先生たちも来てくれているので、
大学の、大学病院から先生が派遣されてくるんです
か？そうですね、医局、先生たちは皆さん医局っていうところに所属するんですよ。
医局、
なかなかよくわからない医局ってね、
ミルクちゃんの病院の中の医局っていう部署なの？いや、
大学に例えば、
うん、
A 大学医学部の 第一外科とか第二外科とか、
ね、大学病院っていっぱいあるね。
そうですね、うん、そこの医局に別にそこの卒業生じゃなくてもいいんですけど、うん、お医者さんはそこに所属をするとその一番トップの教授から、
はい、
だから次はこっちに移動してください、次はこっちに移動してくださいって指示が入るので、医者たちは
ドラマみたいなやつ。
そうですね、
うん、じゃあ何、ね、じゃあミルクちゃんとこの総合病院専属の先生、専属のお医者様もいるし、
そうですね、医局に所属してない先生は、
うん、
もうずっと同じ病院でいることはできますけど、
うん、
やっぱり若い先生たちは、
うん、
いろんな認定医っていう資格を取るためには医局に属していろんな発表をしてってしなくてはいけないので、
うん、研究発表しない
と、はい、やっぱりそうやって専門医とか認定医を取るために、うん、まずは武者修行をしてもらうために3年に1回ぐらいいろいろ病院を変わっていったり、大学院に戻って博士号を取りに戻る先生もいれば、大体研修医上がって3年目の先生が、まあ、移動しますね。
だから、大きな総合病院の若い先生たちはなんだかコロコロコロコロ変わるよねって話になるわけね。 でもそれは勉強のために変わってるのねって、
うん、インターンみたいな感じ、また違うの。
そうです、また違いますね。まあ、その本当に病院不足のところはその大学に本当にお願いをしに、頭下げに、院長が頭下げに行って、うちにも医者を派遣してくれませんかって言いに行ったりしてます。
過疎部の総合病院はね、うん、結構それで助けてもらってるっていうか、
う
ちの田舎の病院なんかはそうだよ。
そうです、珍しい診療科、うちは血液内科とかもあるんですけども、
はい、
白血病とかを見るような、その先生たちやっぱり本当に不足しているので、3ヶ月に1回先生変わるんですよ。
新しい、
え、そんなに
先生が来るの？
はい、今常勤で3人いて、そのうち4人目の先生たちは3ヶ月に1回大学から交代で派遣されて
る。だから名前じゃなくて、よくその大学病院って書いてある名札、うん、なんて名札じゃなくて、
こう先生、なんか一覧表があるよね、先生一覧表。
大学病院は3ヶ月に1遍ぐらいで変わっちゃう
の？外来先生は1年に1回ですけども、入院とかも持つ先生で3ヶ月に1回変わっちゃう先生も。
あ、そうか、外来は1年なの
ね。はい、
それのその医局って、ほら大学ってもいろんなとこにいろんな医大があるわけじゃん、
はい、
それいくつもかけ頼んでるのも1個だけ。あ、
これは1つだけです。
それはそういうルールなの？
その地域によりますので。
あ、
はい、
なので私たちが住んでいるエリアはまあ大きな医学部があるって、あそこしかないから、
うん、でもうちの病院は特殊で、
うん、
県内の、大学病院ではなくて、隣の県の大学病院に属している先生がほとんどなんですね。
ほ
う、まあ、ちょうど県と県の、ね、境目に近くにあるので、まあ、はい、
なるほど。
まあでもね、
うん、
そこがもしかするとね、そういうのも人気の秘密かもなんちゃって。
そうですね。
あ、なるほど、
そうなんだ。
有名な大学なので、はい、やっぱりそう。ただ、
うん、
県内の他の病院の先生と、うん、うちのお医者さんたちは全然交流ができないっていうのがマイナスなところ
だ。同じ地域内交流が。
まあね、でも、うん、まあそうね、そういう意味ではちょっと変わってる、ちょっと変だけど。
なるほど、ね、
そうで、でもそんな病院だけじゃないよね、この地域にはそういう、うん、もともとある、まあ、そこのね、都道府県内にある近くの大学病院のもうね、うん、そういうこう何、医局が持ってるとこもあるし、いろいろですよね、う
ん、それは知らなかったね。
あ、そうなんだ。まあ、うん、そうよ。だから、いろいろ。
だから、白い巨頭。
そうそうそう。
教授でなってって。だから、もう、教授になると、すごい采配がいろいろできますし。
なるほど。
僕のおじ、医者なんですよ。
あ、そうなん
だ。で、前は、名古屋の、うん、ああ、行っちゃった。名古屋って、名古屋の、がんの、なんか病院で働いてた、
うん、
で今は
もう一つしかないんです
よ、うん、あ、そうなの？
あ、専門の病院、
うん、で行って、うん、で今は地元の病院に、うん、地元に帰ってきて、うん、総合病院のお医者さんやってる。
なのでもう いろいろ回らなくて海外にも行かせてもらったりとかした先生たちは、まあ部長クラスのその診療科の部長さんたちはもうずっと多分その病院にいる覚悟で戻ってきてもらってるとは思いますけどね。
だそのうちのおじは医局に所属してないのかな。
わかんないです。まあでももう上になれば、
上ってまだ45ぐらい
で、45だったらもうまだそこじゃない、
ぼちぼちどうするかっていう、
あ、
開業も考えたりするかもしれないです
し、あ、してないんじゃないかな、知らない。
なかなかでもさ、病院のお医者さんってね、なかなか定着しない。あの例えば本当にほら今 ER 行くと若い先生ばっかりだけど、でも大変だよね、24時間
アルバイトだからね。
あ、そうなの。
時給なかなかのもんですよ。
あのさ、あそ、あっちにあるさ、あの徳陽とか老健とか包括とか持ってる病院あるじゃん。
うん、うん、ね、
あそここの4月から
名前変わる。
名前も変わるの。泌尿器科廃止になるんだって。
うん、先生いないんじゃない。
うん、で、あのどっかに移ってくれって病院から言われるんだけど、うん、その
救急病院の方、
救急はそこ
違う、
違う病院考えてたかもしれない。
あの多分あのリハビリテーションのカーが持ってるところ。
ああ、分かりました、はい、はいはい、
あの日で違う、
どっちも持ってるな。
でどっか開業医紹介してって言われたんだって言って、うん、身体障害者は車椅子の人なのよね、
うん、
でこうじゃあインターネットで僕たちの町に泌尿器科の開業医ってどこにある、で車椅子の人が行きやすいとこどこにあるって言うと、すんごい泌尿科もそんなにないんだね。
少ないですよ。
でなくって電車乗ってわざわざ行くか電動車椅子で行ったことないエリアの道を覚えていくかどうしたらいいかなって悩んでた。
まあ確かにね、あのまだね、まあ多分あそこの病院ねって分かるんだけど、
ね、
あそこまだ下なんですけど、前ね、あのちょっと逆の方向にある病院さんで、総合病院があったんだけど、そこに至っては本当に専門科目がだーって一時期なくなった時期があって、でひどいと救急車でそこに一回運ばれるのね。で運ばれた、まあ一度なんかよく分かんない、お腹が痛いとかいうのとかね、いろいろそういうことで運ばれるじゃない。で運ばれて受けてもらったんだけど、一旦入院したんだけど、よくよく見たらうちには見れる科目がありませんって言って、もう一回それこそミルクさんのいる病院に行って、じゃなくてもう一回受診してねって言われて、一からやり直してるとかっていう患者さんが何年か前にそういう状況があって、多分専門家がなかったって聞いてます。
医師不足ですね。
そうですね。 でも結構大きな総合病院の看板だし、あの、まあまあ、今ほら公立じゃないでしょ今、あのなんだら機構になってるじゃないですか、医療なんだら機構になってる、
独立行政
の、まあ、そんな風な名前になっちゃってるけど、結構ちゃんとした総合病院さんなんだけど、ああ総合病院でもこんなんなんだって。あとさ、開業の話も出たけど、先生たち結構開業していなくなるのもあるじゃないですか。
そうですね。
あとはもう一つは
眼科耳鼻科は開業しますね。
あ、
でも内科もね、どうも。でもなんか外科の先生でも、私ねびっくりしたんだけど、あのなんでか、え、なんだっけな、ね、大腸と、じゃあ大腸と乳腺大腸だったっけ、乳腺大腸とかっていう科目で開業した先生がいて、なんで胸と大腸何の趣味とか思いながら思ったら、よく聞いたら外科の先生だったんですよ。
あ、そうですね、乳腺外科と消化器外科とか、
そっち系の、多分外科だったので、手術件数が多いのが乳がんとその大腸がんとかの手術が多いのでって言って、なんで乳腺外来とか、なんでさ、やだ、今日は69回目、はい、どうぞ。
あのね、あの、昨日ね、隣町の総合病院の事務次長さんとちょっと喋ってたんですけど、あの、逆に開業をしたい医者って最近少ないよって言われたよ。で、え、なんでなのって言ったら、この前回かな、あの包括ケアシステム
だけ、地域包括ケアシステムね、
なんて話をして、こうどんどんこう総合病院、大きな病院とかで入院させずに、どんどん地域に返していこうっていう流れにはなってくるわけじゃないですか。なんでそうすると、今度地域医療、その開業医さんの負担が すごく大きくなると見込まれるみたいで、医者の目線から見ると、だからそれだったらその総合病院とか の, あの勤務医をやってる方がまだお気楽にやれるって思ってる人もいるみたいなふうな話を聞いたんです。
在宅医、その往診ができたりする今開業医さんが一番多分必要とされてるんですけど、うん、そうですね、診療報酬改定でかなりいいふうには開業医さんにとってはいいようにな
るの、
なっていますよ。
でもさ、やっぱり往診だとその24時間さっきのね、うん、もう一人で担わなきゃ、まあ一人の開業医一人しかいないと一人でやらなきゃいけないっていうね、うん、まあ状況があるとすると、やっぱそこのしんどさとかあるんでしょうね、うん、きっとね、うん、
なので、あの私たちの住んでいる町では、うん、中南北って3つに分けて、ね、開業医さんたちがグループを作って、うん、在宅で往診している人を、例えばその時都合が悪いとそのグループ内で他の先生にお願いっていうようなことをやりましょうって言って、今医師会がグループを作ってますので、うん、まあ、なんとか開業医さんたちをバックアップするというか、うん、でまあ、いざとなったら救急はうちは受けるよっていう話はしてます
ね。やっぱそういうネットワーク作りとか連携をしてないとダメな時代なんだろうね、うん、
でもね、お医者さんでもさ、あのこういうそういう中になかなか入らない先生もいらっしゃるじゃないですか、うん、まあね、あのだいぶ今若い先生たちはそういうふうにネットワーク組んだり、
う
ん、チーム組むんですけど、なかなかそういろいろこう皆さんやっぱりこう考え方もあるから、うん、まあ、賢い方たちだし、うん、だからそういう意味では本当にこういろんなお医者さんのこうだいぶなんていう の, あの、ね、選別が始まってる時代かもしれませんね。
そう
です
ね。
だってやっぱり今往診、あの昔はね、先生って往診してくれて、大昔200年前、あ、違う、
いやでもやっぱ昭和30年代40年代頃は梅ちゃん先生とかちゃんと往診してたよ、朝
から。で、あのカバン持って、でもあの頃の往診はね、先生往診だと必ずあの患者さんのお家はこう洗面器を用意してね、
手を洗って ね
洗面器を出したりとかで、先生来ると看護師さんがちゃんとね、こうナースキャップをかぶったね、なんかあの看護師さんがちゃんとカバン持ってついてきて、白いタイツ履いたね、で一緒にこう先生も白衣してくるっていうイメージがあるじゃないですか。で一時期往診が全然なくなった時期があってね、往診しなくなった時期があったんです。で最近また先生たち往診してくれるんだけど、最近の先生の往診すごいの、あれ患者さんの口行くでしょ、え先生車ないよなと思うと自転車が出たって、でどこの兄ちゃんやねん、 あんたかなみたいなね、そんな往診があったりとか、
うちのね知ってる地域の往診してくれる先生、24時間365日対応するって歌ってるんだけど、昼休みの時間断られるし、盆休みも正月休みもゴールデンウィークもあって、その時は見てくれないので、あの頼みもしないのに往診来てくれて、心配だから見に来たって言って診察してくれて、病名つけてくれるんだって、うん、で点滴打ってくれるんだって、で点滴打つと何時間かかかるでしょ、そしたらホームヘルパーが点滴抜いてくれるんだって。
あのケリーさんまたさ、うん、あの編集のデイ君さんに怒られそうな話になってるよ。
おなんか言っちゃった、すげえちゃった。
いろいろだんだんこう話が曲がってくると怒られちゃう。
あの話変えますけど、病院といえばとこう看護師不足の方も深刻なんでしょうか。
そうですね。あのうち公立病院なので、毎月広報に、あの募集を出してますね。
いいね。
あの新聞広告とかでも大小さまざまな病院で看護師募集っていうのは常に見るじゃないですか。
でもさ、看護師さんってすごい給料よくってさ、
なんでいないの、どこにいるの、
ね、
いいのに。
本当ですね、やっぱり、まあ、
いいの
慢性期病院の方がゆったりしてるので、ね、
やっぱ大変な
の、
仕事やりがいあると思うけどな。
慢性期病院さんでずっとやってきた人は、多分40代ぐらいになって突然急性期病院に来ても働けないって言われます。
ああ、
それは分かる分かる。
ハードなんだ。パッタパッタパッタパッタ。
あの近くの慢性期病院さんの看護師さんたちとかが一回体験でとかやってきたことがあるんですけど、無理って。
そんなに体力。
やっぱり命を救う現場と、もう命の危険性はそこまでなくて、
治していく。
リハビリとか様子を見て、患者さんとかかかる時間もゆったりとあるような病院とではやっぱり。違うかなっていう。
だからね、あの怖いのはさ、今ほらだから一生懸命看護師さんの養成もするんだけど、うん、若い子たちもさ結構ほらやっぱり楽な方がとかさ思っちゃって、うん、いやこういきなりもうそこで慢性期行ったら
あんま、まあ、見とるわけで使い物ならないよねって話だから、やっぱりぜひね、急性期病院のバッタバタをやっぱ若い人たちは経験して、
う
ん、
そうですね、
こうそこでスキルを積んでちょっと疲れてきたり子供できたりとかしたら、ちょっと慢性期行くとか、
老人のデイサービ
ス、まあ、ぶっちゃけその例えばデイサービスセンターでも今看護師さんの配置が必要 で、うん、ですごい大変で、本当にピアナースじゃない、ピアカウンセリングじゃないけど、うん、本当に高齢の、ね、看護師さんたちにお願いしてるんです、うん、経験はあるけど、でもじゃあね、若い子雇って 新人をさ、看護師の免許取ったばっかり
な、フレッシュな
の
ナース
を、ナースをここな、ね、デイサービスセンターで使えるかって言ったら、うん、絶対使えないのね、うん、やっぱり急性期でバタバタしたところも知り、まあ慢性期でも知り、さてという、やっぱこうその判断力がきっちりした人しかそういうところは使えないんですよ、うん、だからといってピチピチを入れると多分業務止まってしまう
と、絶対無理
です、ね、どの業務もそうだ
よ、ね、だからやっぱり若い人たちはやっぱりもう修行だと思ってバッタバタをまずね経験してほしいなって私は思います。
看護学校を持ってるような病院ってあるじゃない、ああいうところで何年かお礼奉公させるっていうの
なんか言うよね、
あってある、
昔ねうちの病院もあったんですけど、看護大学ができたのでそっちに行こうにな
った
ので
、あの先生の大学
でもね、そうなの、今やっぱ大学だとほら何だって大学卒業っていうのはねやっぱ大きいんですよ、専門学校だと専門学校卒業っていうのはね、
やっぱり看護学校は専門学校なの。
そう。
もうね、実習生でも看護師から聞くのがやっぱり看護大学の実習生さんと専門学校の実習生さんではもう質もやる気も全然違うって。
あ、そうですか。
でもどっちがどっちなの？
看護学校の方がやっぱすごい。
大学の方が。
大学の方がが
ちょっと優秀。
優秀ですね。専門学校の全然なんかそこまでやる気というか質ですかね、専門学校の、
学校の質も、
学校の質もよるかなって。
学校でちょっと、
どこの意見も一緒だね、
現場の意見ですからね。
でもね、やっぱりそう、看護師さんなんかいっぱいそうなんだけどさ、なんでだろうね。
看護学校も生徒不足なの？そんなわかんないね、誰も。
どうなんですかね。
でもさ、うちの町にもあるでしょ、看護の学校も。
あります、あります。あるで
しょ。あるでしょ。
で、まあ、それぞれ、皆さんね、多分結婚したら辞めるとか、いろいろそういうきついこととかがあるのかな。
でもさ、そんなに元看護師ですなんて言ってパートのおばちゃんとかあんまり見ないけど
な。見ないね、この業界ね。どこ行くんだろう、
どこ行くんだろうね。ちゃんと看護師の人は意外に、じゃあ元看護師でデイサービスの利用者さんとかいますよ。つらいるけどさ、元看護師でさ、
同じ看護師さんの服着てても違うお店とかになるかとか。
それダメ、それ今日第69回
ね。すいません、すいません、また怒られちゃう。
それはまあいいや、
はい、コスプレじゃないのね。
コスプレね。
どうなの、なんで足りないんだろう。まあ、もちろんね、介護職も介護福祉士も100万以上いるんだけど、足りない足りないって言って、
うん
うん、みんなどこ行っちゃうのかしら。多
分入院の患者さんも増えたのと、あとは、まあ、そういう救急病院になってバタバタしてすごい専門用語になってしまうんですけど、10対1加算とか7対1、看護師さんが1人の患者さんにつき10人、あ、ごめんなさい、そうですね、
1人の患者さんに10人
間違えた、患者さん10人に対して看護師さんが1人、そうですね、すごい、
はい、なんか今いくるめく世界だ。看護師さん10人、今ハーレムを頭に浮かんだよこの人。多分ね、さっきの流れからいくと
今看護師はね、男性もたくさんいますからね。
あ、そうです。
そう、でもね、男性の看護師さんって今増えて
き
て、
なんでね、今さ話しとれちゃうけど、なんで看護婦さんの行ってた時ってナースキャップかぶってたじゃない、なんであれやめちゃったの。
あれ、ね、衛生的にダメだから。
ダメなの、あれにね、すごい細菌とかいっぱいあって、好きだったの。
やめたいじゃん。
なので今ね、私はやっぱり69
歳。あと今もね、スカートよりも、まあ、皆さんズボンになってしまって
る、
やっぱ動きやすいから。
昔はスカート、白いタイプでしょ、白い靴、ナースキャップ、看護師さんが、それで、ね、ケリーさんね、違う、多分夜のお店の看護師さん、
ちょっと違う病院に行くとさ、ピンクのナースの服で、ね、ワオって感じで。
田舎の古い慢性期の病院に行ったら、今もキャップかぶってる人いるかもしれないんですけど。
激減しましたよ、ね。
逆に今キャップかぶってたら、そこの病院かなり衛生的に悪いと思うんだ
よね。何、あのナースキャップに細菌がつくの？
だってあれ洗わないですから。
そうなん
です。
え、だ今待望式やるの？
看護学校もまだやってますよ。多分
やってますね。
待望式。それなかったらなんかナイチンゲルになれないような気分じゃん。うんうん、
ね、話がどんどん曲がってるよね。どう見ても。
あれ男の人もあれなっちゃうかぶる。
かぶらない。
まあ待望式どうするんだろうね、男の人。
知らないです。
何の話だ。だ今度看護師さん呼んでさ、その辺のあ看護学校の先生とか呼んでその辺の事情聞いたら、ね、
はい、
何の話だったの。
ね、でも。ね、もうだからお医者様も看護師さんも不足して、
はい、
で患者は増える一方、
うん、
大変なんだね。
でそこに加えて、まあ、保険での運用なので医療だから医療費が増大して社会保障費が増えて消費税が 8% になるという流れで、
ね、もう配信されてる時には 3%
多分上がってますね。
ね、
あと素晴らしい話、ね、この番組
でもね、こうどんどん医療とかも厳しくなってるじゃないですか、うん、このスパッてこれ以上使えないとかって出されてるの、もうちょっと今日初めて知ったんだけど、
うん、まあ、
あの国民は怒らないんですか。どんどんほら介護も福祉もどんどんこうどんどんちっちゃな政府になってるじゃない。
でもね、そこをねちっちゃいかっていうと割と社会保障費、保障費だから自体がこう増えてるわけで、多分パイが大きいんですよね。だから高齢者が増え、高齢者とか、まあ、病気の人も増えて、だってもう本当に多いじゃないですか。健康な人って少ないし、
あとはなんだろう、生活習慣がみんななってなかったり、家族関係が悪かったりとか、経済的な年金を納めてなかったり、いろんな問題があった、あると、そういう人たちほど病気になりやすいんですよね。
だからそういうところをきちっと整えるとか、あとね、思うのはそうそう、
体が大きくなるの。なんでも病院に行きゃいいってもんでもないもんね。
あとね、薬飲んでない人多いの。もらった薬を最後まで飲みきだ、ジェネリックの話になるけど、見てると私ケアマネで利用者さんのうちに行って、本当にね、あの一人暮らしなんてさ、もう薬もらうだけもらって、どんだけあのそこにしまってあるのみたいな。それ、
あ、うちのばあちゃん薬局みたいになってたよ。
そうでしょ、
いっぱい行ってて昔ね、
うん、だからあのそれをやっぱりもうきちっとまず飲んでもらって、飲んでどうなのって話なので、やっぱそこからかなって思うんだけど、
薬減らされると不安になる人いますから
ね。あ、いますね。ね、まあもらってるだけで安心って人います。まあ、確かに昔みたいにこう社会的入院って言ってね、うん、何年も病院で入院してるとか、あの病院が井戸端会議の場所になってるとかっていう様子はなくなりましたね。
でもあと私ね、もう一つね、そうぜひ言いたかったの、あのほら、うん、入院期間の話で、さっき13日か、
うん、
言ってたけど。ほらアメリカがさ入院期間が短いっていうじゃない、うん、まあ、特に欧米というよりもアメリカなんか短い、まあ、あのイギリスとかはどうかあれなんだけど、でアメリカはすごい入院期間が短いっていうけど、短いんですよね。あれ確かあのアメリカって健康保険が整備されてないので、
うん、
あの例えば手術してさ、まあ、一応こう ER、 あのドラマよく見るんだけど、うん、ER で手術とかするじゃない。でもお金がないとその後の処置が必要で、本来入院しなきゃいけない患者でも、うん、もうお金ないからって言って出しちゃう、出ちゃうんだって。
そう、ゴーホームですよアメリカは。
そう、そうね。
でね、それの平均値とね、日本の平均値を比べてね、でアメリカはもっと短いから短くしろって、それは違うと思います。それはなんか全然人道的な配慮がない話で、それはね比べちゃいけないよね、あの国はって思うのだけは一言今日言わなきゃと思って、
まあ、そもそも違うもんね、社会保障のあり方がね、アメリカと日本はね。
そうだから本当にね、手術の途中じゃないけどさ、ちょっと塗ったぐらいの、まだ危ないぐらいでも
途中で帰っちゃう人とかもいる、
ね、いるらしいよね、うん、お金ないからって言って。だからその国と日本と比べて、アメリカはもっと短いから短くしろっていうのは違うと思いますと一言言いたかった
です。ね、福祉や介護にねこう絡んでね、こう医僕たちの業界でも医療っていうのは大きく絡んでくるからね、もうそこの知識もしっかりこうシステムとかも理解してこう仕事に臨んでいかないと。
そう、たまにですけども、新人のケアマネージャーさんで、はい、なんで退院させるんですかって怒鳴り込んでくる人が
いるの。
まあ、たまにいます。
あとであの名簿ください。
あ、ま、魔女を発揮してますね。はい、時間になってきました。今日はね、まあ、医療機関の仕組み、
はいはい、
ね、ちょっとでも理解して、ね、ミルクちゃんたちのいる病院は追い出す病院じゃない、
うん、
ってことでも 分かってもらえたら
いい、ね、もうね、あのドラマになるようなあの ER ですね、
あ、はいはいはい、
そんな感じの、すごくこうテキパキと患者さんをさばいてる、その辺だね、
はい、
さばいてる、なんかやわらかい、なんか魚みたいだね、
そういうね、はい、ちょっとでも理解してね、仕組みを把握していきましょう、はい、めぐちゃんありがとうございました、
ありがとうございました。
福祉探偵団、
ありがとうございました。
ありがとうございました。
ね、病院も大変だね。
本当ね。
ね、で、ごめん。
でも私今日嬉しいの。
うん、
この記念すべき69回に、うん、なんかミルクちゃんっていうのもなんとなく可愛い名前だし、
ね、
で、ベッドコントロールって話今日出たのかしら。あの病院のね、ベッドコントロールってあるんですよ。
何ベッドコントロール。
まあいいや、あるの。そういうのとか、なんかそういうまつわる話題で看護師さんの話とか、うん、よかったな、69回記念だったなと思いました。
もうどうしてもそっちにつなげた
い、ね。うん、大満足。はい。
なんか欲求不満なんですか。
そうそう。
ね、200歳超えてるで、次回もね、ミルクちゃんに、出てもらいまして、
はい、
まあ、なんで病院で社会福祉士が働いているのか、
そうね、
ね、はい、その辺こうミルクちゃん何をしてるのか、ね、実際のお仕事の方についてちょっと聞いていこうと思うのでね、よろしくね、
お願いします。
緊張した1本目？
全然
全然さすがだね、
だね、
ちょうど会議の方が緊張して、
そうなんだ、
そうそう
そう、何の会議？
腎臓内科全体会議、
はあ、
へえ、
ソーシャルワーカー代表で出なくちゃいけなくて資料作ってたので、
へえ、
紙の音取れちゃうんで、すごいね、空印刷されるんだね、資料、さすが総合病院、
これも私たちの税金で、
あ、そうだよ、
そうだよ、だって
総立病院だから、
そうよ、
うん、
第三業界に突っ込みましょう、はい、別会計ですけどね、病院は、あの市役所とはまた別なんです。
だってさ、病院ってさ最近コンビニ入ってるよね、
最近多いね、
ね、
で食堂なんかもさ、あの病院によってはさ、レストランみたいな食堂もあるのね、
あります、
展望レストランみたいなとこもあるよ、
あれ
で、それがね、病院食が出てくるよ、ちゃんとね、ヘルシー
な、あ、そう、
うん、
何、あの辺はなんでコンビニが入ってくるの、売店じゃダメなの、
24時間やってもらうと医者が助かりますよね。
24時間やってんの病院、
はい、
だって病院のコンビニ ER で本当にね、夜中のね2時とか3時までほら、あの救急搬送の中で夜してさ行くと本当そうなのでね、本当に、あの助かったものはね、
あ、でもお医者様もとか看護師さんもそうだろうし、
患者さんもすごい助かる、
家族も待ってる間お腹すご
くとか
ホッとしたいってビール一杯飲みたいよね、
あのお酒は、
あ、ないの、
お酒とタバコはございません、
あ、そう、この辺はやっぱ病院なんだ、
病院的な、
24時間高校とできて
るの、でもね、24時間やってるっていうところは珍しいと思う、私他の町の病院も見たけど、あの行ってたこともあったけど24時間やってなかった。
これって全国的に総合病院はコンビニ化してるんですか。
そうですね、
へえ、じゃあいろんな、
うん、コンビニが入って普通におでんも食べれます、肉まんもずっと食べれます、チキンも食べれますとか、
あ、そう、
ソフトクリームあるところ
も、え、じゃあ何、
ポイントもつきます、
うん、
あ、そう、
うん、
ミルクちゃんのとこにもコンビニで入ってあげるよって立候補してくるってこと
か、3つぐらい、
あ、そうだって
、来
て、あの公募してましたね、
はい、
あ、そう、う
ん、でどこがいいかっていうのをあの病院で決めて、
でちなみにどこかちょっとも控えておきますけど、うん、決め手は何だったんですか。
決め手は食べるところがスペースを、
あ、イートスペース、
ね、イートスペースを最初の入り口に作ってくれてたのでコンビニが、あ、それで採用しました。
なるほどね、
うん、ですって、コンビニ業界だとこんな番組聞いてないか
聞いてないね、でも分からないよ、
ね、ね、うん、あ、やっぱそういうとこでやっぱいろんなとこ違うんだ、
はい、
うん、
あの面白いのどうでもいいけどさ、うん、イートスペースができてから、うん、あのなんかね、この前あのちょっと病院に行ったらね、こちらの病院に患者だったの私、
う
ん、そしたらそうなのよ、受診拒否されるかと思って、うん、まあ、あの受けてくれたんだけど、うん、そしたらね、なんかちょっと私の前の方はねちょっとトラブルがあって、うん、渡されると思ったらそこの外来の、ね、看護師さんが来て、すいませんって、あの名前そこのコンビニまで呼びに行くので、あそこのイートスペースで待っててくださいって言われて、で、じゃあいいですかって言ったら、いいですいいですって言ってそこに行って待ってたら、そしたらあの渡された看護師さん が呼びに来てくれた。
そんなことが
あったわこの前。なんかよっぽどのことがあったみたい。
うん、まあ清潔感あるよね。昔のなんか病院の売店って小汚い。はい、
まあ、バイって使っちゃったけどね。あの本当に綺麗だし、あの便利だし、本当夜中までやってるの本当泣くほど嬉しい、ね。
はい、番組からのお知らせです。福祉探偵団では皆様から福祉や介護に関する疑問や質問、不満や愚痴、番組に対する感想やご要望を募集しています。もちろん普通のお便りも募集しています。お便りは E メールでお願いします。メールアドレスは福祉探偵団@gmail.com、 綴りは fukushitanteidan@gmail.com です。また福祉探偵団のツイッターがあります。ツイッター ID は福祉探偵です。ヘボン式ローマ字で福祉探偵と入力して検索してください。番組の情報のほか、僕ケリーが適当なことをつぶやいています。ツイッターのダイレクトメールからもお便りをお受けしています。フォロワーを募集していますので、ぜひフォローしてください。さらに福祉探偵団の Facebook ページも開設しています。番組の更新情報などを配信しています。Facebook をご利用の方は福祉探偵団の Facebook ページにいいねをクリックしてください。福祉探偵団の団員バッジがあります。団員バッジが欲しい方は番組の感想と合わせてバッジ希望と書いて送信してください。はい、そろそろお別れの時間となりました。お相手はケリーと
大魔女と
ミヌクでした。
それではまた次回お会いしましょう。ごきげんよう、さようなら。
This is 福祉探偵団。皆さんご機嫌いかがですか。福祉探偵団です。この番組は福祉の現場の第一線で活動する私たちが、福祉や介護などに関する物事を分かりやすく、時にはポジティブに、時にはネガティブに紹介し、たくさんの人に福祉について理解を深めてもらうことを目的に配信する教養番組です。ぜひお聞きください。